ネクスコ東日本プレゼンツヤンの気ままにドライブ、ただいま日東道豊坂サービスエリア下りで休憩中でございます。では今週も越後道へゴーやってみましょう。今週はももちゃんです。
はい、
ももちゃんもだいぶ溜まった？
いや、そんな溜まってないんですよ。
そんなでもない。
はい、
はい、はい、おめでとうございます。
2個になります。
あ、ももちゃんもレベル2ですね。
はい、になりました。
地図ピースを集めると抽選で素敵な商品が当たりますので、皆さんもぜひ参加してみてください。詳しくは越後道へゴーで検索。さあ、今回のヤンキマは歴史探訪ドライブ。新発田市出身の実業家大倉喜八郎さんにまつわる新名所が今年の4月にオープンしたということで、どんな場所なのか行ってみたいと思います。
ヤンキマ、
はい、やってまいりましたのが日東道西路新発田インターチェンジからおよそ10分、増春閣でございます。どんな施設なのか高橋さんにお聞きします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
増春閣はですね、明治45年に東京向こう島というところで、
はい、
喜八郎の別邸内で、建てられたいわゆる迎賓館になりますね。
大倉喜八郎さんが建てた迎賓館、
そういう形になりますね。はい、
それこそね、明治の大金持ちが作られた迎賓館ですからね。
そうですね、
当時のやっぱ最新の、
はい、
技術が使われてたんでしょうかね。
日本の伝統的な匠の技ですとか、
うんうん、
古来の伝統技術、そういったものを散りばめた本当に素晴らしい迎賓館という名の美術館というような形ですね。
お、
はい、
こう外観はもうまさにこう和の感じのね、建物ですけど、中入ってくると若干違う雰囲気しますね。
あの当時はここ靴でお入りいただいたんですよ。
そうなんですか。どんな方が来られてたんですか。
渋沢栄一さんですとか、
お
あとは歴代首相でいうと、山形有朝、
おうおうおう、
増春閣という名付け親になります。
あ、そうなんですか。
文学界では高田露伴、
はあはあはあ、はい、
外国人の有名どころでは、孫文ですとか、
孫文、
張作霖
張作霖、
そういった方々がお見えになったというところですね。
あ、なるほど、すごいな。じゃあちょっとこれから建物の中、はい、いろいろご案内いただいて、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
2階から行きましょうか。はい、1階のお客様まで行
きます。はい、はい、ちなみに2階はこの部屋だけになるんですか。
はい、この部屋、大広間、ここであの宴会をやったんですね。
宴会をね、
はい、で当時は、こちらの月見台という今でいう、まあ、ベランダなんですけども、うんうんうんうん、ここで、昇る月を楽しみながら一杯飲んでたという跡がこちらの方に、
あ、おちょこなのか、はい、お調子なのか、はい、ワイングラスなのか。
ああ、あるね、
うん、ですからあの多分こうやって座りながら登って月を見ながらこう飲んで、ここグラスを置いたんでしょうね。
なるほどね、
こういうリアルなあの物件もございます。
残ってるってすごいな。
次の見所はあの左陣五郎という彫刻家がございます。こちらの獅子、ボタンと獅子という遺体になります。ここの獅子の顔が分かりますかね。
はいはいはい、
これが目です。でこっちの獅子は口が閉まってますね。
はいはいはい、
で反対側の獅子じゃあどんななってるか。
反対側、はい、
こっちが開いてるということで、
あ
うん、阿吽の獅子ということになります。はい、裏表で甚五郎が彫っている作品は、おそらくこれ1枚だけということになりますね。
これ本物、
あ、これはあの本物、甚五郎の作と言われてますね。
これもう少し作とか立てた方がいいんじゃないですか。もう本当
に、ね、1回行きますか。
はい、
はい、
建具とかみんなすげえんだわ。
ここがね、食堂という間になるんですね。ここでお食事をして、まあ、そこでまあ一服をして、先ほどお話をした、渋沢栄一さんですとか、山形有朝さんですとか、高田露伴さんですとかが来て、明日の日本をどうするかというようなお話をしてたということなんですね。
なんか食べれるんですか。
ここはですね、実はあのカフェプランというプランをお客様にご案内をしておりまして、ここでお茶を、柴田のメーカーを楽しんで。
気が引けるな、それなんかな。気が引けるな。でも食べてみたい気もするけど、
ぜひお楽しみいただければなというふうに思います。
はい、
はい、 で今何気なくあの、ヤンさん入ってきたあの玄関の天井なんですが、
これもすごいね。
これあの折上小組の合天井と申しまして、先般あの木材材の年代鑑定を出したところ、安土桃山から江戸時代初期の非常にあの歴史のあるというか古いものなんですね。
持ってきてつけた
ってことなんです。でどこから持ってきたかいろいろ調べたんですけども、有力な説としては、豊臣秀吉が建てた淀城の、書院の間という間の天井ではないかという説が非常に近いんです。
誰が取ってたのそれ。
400年以上前
です ね、はい、あとあの欄間の説明をいたしますと、こちら の三間欄間、約5メーター40ございますけども、これどこから収集したと思いますか。これも
どこかから持ってきたも
の。そうなんですよ。これは弘法大師さんが日本に仏教で、伝えるために建てた高野山、高野山からの出物というふうに言われています。
襖とかは、
これが実は加納探幽という筆の、花車、御所車の襖絵になります。
これ本物なんですか。
これはあの豊臣秀吉が、建てた聚楽台、桃山御殿のから、コレクションをした。
本当なの、はい、それ本物がここにあるんですか。
がこちらですね。
レプリカじゃなくて、
こういう本物をここまで身近で初めて見ました。
しかも触っていいっていうのがね、
それで私先ほどあのヤンさんに桃山御殿の出物というのをお話をしました、はい、それを裏付ける、エビデンスがですねこちらです。
あると、はい、
実はあの手の部分ご覧いただきます。どっかの家紋ですね。
はい、
これは豊臣の五七の
切り。うわ初めて見た。
この家紋が、全部、襖の手の部分にございますが、
すごいな。ちなみに移築したわけじゃないですか、はい、どれぐらい期間かかったんですか。
移築に3年弱。
そうですか。
本当にあの柴田の観光のここがまあ拠点というか、すごろくでいうとスタート地点になりますんで、こっからいろんなところへこう押し出す、そういったあの立ち位置というか位置づけにももってこいだと思うんですね。
確かにね、まずここに来てから三田村邦彦さんの生涯へ行けばいいんですよ。そうですね。解説はどうなってるんですか。誰かしてくれる。
あのご希望によって URL スタッフが6人おりますんで。
なるほど、
はい、おっしゃっていただければ何なりと、
はいはいはい、
これからどうぞあの秋の行楽シーズンは柴田の観光、スタートは早春閣にお越しいただいて、我々の解説を聞いた後、見どころ満載の柴田の、有名、各所、観光コースなどをご案内をいたしますので、ぜひともお越しをお待ちしております。
はい、運が良かったら高橋さんに当たるかもしれません。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。